この朝の説教題、ひれ伏して拝むは、マタイによる福音書2章11節から示されました。11節にはこう記されています。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。2021年1月3日、高胆節第二手術の行動礼拝のために与えられました聖書の箇所、マタイによる福音書2章1節から12節は、公言日のために定められました聖書テキストです。公言日、公に現れる日は、権限日、あらわに現れる日とも言われ、1月6日と定められています。公言日、権限日は、子なる神様が人間としてはっきりとそのお姿を表された日です。ベツレヘムにお生まれになったイエス様を見た東方から来た博士たちはひれ伏して拝みました。私たちは公言日の礼拝において、クリスマスにお生まれになったイエス様をしっかりと心に焼き付け、イエス様をひれ伏して拝むのです。このお方こそ、この世界のまことの救い主であられ、父なる神様の愛する一人子であられ、人となられた子なる神様であられると受け入れるのです。そして心の底から感謝とこの上ない喜びを持ってひれ伏して拝むのです。公言日は聖教会といわれる東方教会に起源を持っています。最も古い記録によれば、紀元3世紀にエジプト北部のアレクサンドリアで行われていたキリストが洗礼を受けられたのをお祝いする祭りであったようです。このお祝いが1月6日に定着していったのには、クリスマスが12月25日に定着したのとよく似た事情があったようです。古代のアレクサンドリアでは1月5日から6日にかけて、時間の神、アイオーンの誕生が祝われていました。この祭りの中で、ナイル川から水を引いて蓄えておく儀式がありました。この儀式とキリストが洗礼を受けられたお祝いが結びつき、1月6日をキリスト教的に解釈した公言日のお祝いが確立されていきました。1月6日は異教の神の誕生を祝う日ではなく、主なる神様、時を超えた永遠の救いの御言葉がキリストの洗礼を通して実現するのをお祝いする日となったのです。この公言日が4世紀頃にローマカトリック教会と言われる西方教会でも祝われるようになると、キリストの洗礼に加えて東方から来た博士たちとカナの婚礼の聖書箇所が読まれるようになりました。二つの聖書箇所はお祝いの日にふさわしいとされたのでしょう。特に東方から来た博士たちが高価な贈り物をキリストにお捧げする箇所は、まことの王の誕生を明かしする公言日にふさわしい御言葉とされたのです。さて、2章1節で先聖日の学者と訳されている人たちは、元の言葉ではマゴスです。新共同訳聖書では 占星術の学者と訳されていますが、古訳聖書と新しい聖書協会共同訳聖書では博士と訳されています。マゴスはもともとはペルシャの宗教で祭司を意味する言葉であったようです。その具体的な働きは当時の最先端の天文学や薬学を用いて自分たちの神々に仕えることでした。しかしこのマゴスにはそうした当時の社会的なエリートを連想させる響きのほかに怪しげなことに仕える人たちという響きもあったようです。使徒言行録13章4節から12節に登場する魔術師もマゴスです。最先端の学問を収め同時に悪魔的な力に仕えているのがマゴスだとすれば、それは現代にも通じる存在ではないかと思わされます。科学的な営みこそが最も大切だとしながら、同時に神様から人間を引き離す悪魔的な力の支配に身を委ねているのが現代を生きる私たちの姿なのかもしれません。しかし博士たちは自分の住む土地を遠く離れてベツレヘムまでやってきました。たとえこの世の知識や悪魔的な力などに神様以外のさまざまな力にさらされていたとしても、目には見えない聖霊なる神様の道からに導かれてイエス様を拝みにやってきたのです。博士たちは星を観察していて、今までとは違う星の動きに気がついたのでしょう。それをユダヤ人の王の誕生の知らせと捉え、わざわざユダヤまでやってきたのです。占星術は星の動きが世界を支配しているという世界観に基づいています。博士たちもその世界観に基づいて行動したと言えるでしょう。しかし彼らを導いたのは星の動きそのものではなく、星の動きさえも用いられる全能の神様のお働きです。彼らはたとえそうであると意識してはいなかったとしても、全能の神様に導かれてユダヤまでやってきました。ペルシャから来たのだとすれば2000キロ以上を旅して幼子を拝みに来たのです。そしてヘロデ王の宮殿でベツレヘムに行くように知らされ、ベツレヘムに出かけると東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に泊まります。彼らはその星を見て喜びにあふれ、幼子を見つけるとひれ伏して拝むのです。彼らの姿には社会的なエリートであるがゆえのおごりも、怪しげなことに仕える魔術師が抱くような企みもありません。彼らはまことの神様を知らない異邦人でしたが、幼子をひれ伏して拝むことを通して救い主をこの世界に送ってくださった主なる神様を礼拝するものとされるのです。この博士たちの姿から私たちに伝わってくるのは、神様の御心を受け入れ御心に従って生きようとする人たちのひたむきさなのではないでしょうか。博士たちはエルサレムに着きますとヘロデ王の宮殿を訪れ、ユダヤ人の王として 生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来ましたと言います。ところがこの言葉を聞いてヘロデ王やエルサレムの人たちは不安を抱きます。ヘロデ王にしてみれば、自分がユダヤの王であるのに他にユダヤ人の王が生まれたと聞かされて心穏やかでいれるはずがありません。エルサレムの人たちにしてもヘロデ王の下で平和と繁栄が保たれているのに他の王が生まれたことによってそれが脅かされるのではないかと心配になります。ヘロデ王はヘロデ大王とも呼ばれ、紀元前37年から死を迎える紀元前4年まで在位しました。ヘロデはエルサレム神殿の改修を進め、当時の世界で最も壮麗と言われた神殿を作りました。また領土をダビデ王の時代とほぼ同じにまで広げ、ユダヤに平和と繁栄をもたらしました。国民が困窮した時には税を免じ、紀元前25年の飢饉の際には所有する金を用いて難民のために穀物を購入しました。王としては名君と称えられてよいほどの功績を残しました。ところがヘロデはユダヤの主流から外れたイドマヤの人です。イドマヤはヤコブの双子の兄エサウの子孫であるエドム人の住む地です。またローマに取り入り、その後ろ盾で王の位についたため、ユダヤ国内では大変評判の悪い王でした。また、反対する者への粛清を繰り返し、妻や義理の母、三人の息子まで殺害しました。そして、2章16節以下に記された幼児虐殺を当然のことであるかのように実行するのです。そのヘロデが東方の博士たちからユダヤ人の王の誕生を知らされたのですから、そのまま放っておくはずがありません。早速祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただします。彼らの答えは旧約聖書ミカ書の予言によっています。後半で言われている王がイスラエルの牧者となるという信仰はサムエル記下5章2節にも示され、メシア救い主とダビデ王を結びつけています。ミカ書ではベツレヘムはユダの氏族の中で最も小さいものであっても、そこからイスラエルを治める者が出てくると約束されています。それをマタイによる福音書では読み替えて、ユダの指導者の中で最も小さいものではないとしています。まことの王がすでにベツレヘムでお生まれになったがゆえに、そう読み替えたのでしょう。ヘロデは博士たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめさせます。そして、博士たちに幼子のことを詳しく調べさせ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言って、ベツレヘムへと送り出します。ルカによる福音書では、ローマの平和を作り出した皇帝アウグストに対して、まことの平和をこの世界にもたらしてくださったまことの救い主、 キリストが示されました。マタイによる福音書ではユダの王ヘロデに対して真の王キリストが示されます。この世界にやって来られた真の王の御前に打ち砕かれて、この王を伏して拝む者と自分の地位や権力を守るためにこの王を殺そうとする者とが明らかにされるのです。博士たちはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げます。博士たちが捧げた贈り物は教会の中で次のように解釈されてきました。黄金は王としてのキリスト、乳香は神としてのキリスト、もつ薬は十字架の上で息を引き取られたキリストを指し示すというのです。そして贈り物が三種類であったことから博士が三人であったとされるようになります。このような伝統的な解釈に加えて、宝の箱に入っていたのは彼らの魔術師としてのいわば商売道具であったのではないかという理解があります。それは自分たちの行う魔術を最もらしく見せるために用いたのかもしれません。自分たちの魔術師としての活動を保証してくれるように政治的な指導者である王や宗教的な指導者である祭司への贈り物として用いたのかもしれません。博士たちは自分たちが魔術師として生きていくために必要であった贈り物を、真の王であられ、子なる神様であられ、十字架の上で息を引き取られた救い主であられるイエス様にお捧げしたのです。そうであるとしたならば、博士たちは魔術に対する決別を果たしたことになります。主なる神様の御心にのみ従い、神様以外のもの、何者にも従わない誠の自由を獲得したことになります。キリストの誕生のもたらした福音は、呪いや占いの支配に対する勝利をもたらしました。そして博士たちはヘロデのところに帰るなと夢でお告げを受け、別の道を通って自分たちの国へ帰っていきました。自分を神とし他者を支配しようとするヘロデの生き方と決別し、神様の御心にのみ従い隣人を愛する救いに至る道へと導かれ、自分たちの国へと帰っていったのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、降誕節第二主日に教会へと集められ共に礼拝を守ることを許され感謝いたします。どうぞ私たちを光顔日の礼拝において、クリスマスにお生まれになったイエス様をしっかりと心に焼き付け、イエス様をひれ伏して拝む者としてください。このお方こそこの世界の誠の救い主であられ、父なる神様の愛する一人子であられ、人となられた子なる神様であられると受け入れるものとしてください。心の底からの感謝とこの上ない喜びをもって救い主をひれ伏して拝むものとしてください。どうぞ 主なる神様の御心にのみ従い、神様以外の何者にも従わない、誠の自由へと導いてください。自分を神とし、他者を支配しようとする、滅びに至る道を離れ、神様の御心にのみ従い、隣人を愛する、救いに至る道へと導かれ、与えられた場所へと帰っていくものとしてください。この時、怪我や病気のために、ご高齢のために、入院をされているために、避けることのできないさまざまな事情のために、共に行動礼拝へと集うことのできない方を、それぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ教会の隣接地の購入と牧師館の建築に向けた私たちの歩みを、聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。